南北友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。はい、じゃあ第87回、
はい、
5月27日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。はい一人フェードアウトしてみました。
始まったばっかりですよ。
あ、すみません、ちゃんと言いますよ。白玉です。
まあね、重たい話をしてたから今。
そうなんですよ。
っていうか別でも重いのあったじゃないですか。何ですか、うちの事務所ちょうどね、あれですよ、前回の収録をした日ですよ。
そうですよ、
収録をした日に、
うん、
私が所属しておりましたメインキャストプロダクションが、
はい、
倒産したというのを。
そうなんですよね。
翌日に知りまして、
あのびっくりしすぎて、今よく出させてもらってるゆうやさんっていう方のイベントなんですけど、もともとそこの事務所に所属をしていた時にお話いただいて、でも辞めちゃうんで、今後ももしお話があるのであればって言って個人的に連絡先を交換して、未だに縁がつながってる方だったので、言ったよね、びっくりしすぎて。ゆうやさん聞きました、え、なんでみたいな。
え、それはさ、私からの LINE で知ったの？
そう。
あ、そうなんだ。
まあその下のこうカーストでいう超下の方の人たちには一切連絡行ってないんですよね。
そうなんですよ、底辺のね、人たちには。で、なんか私は中渡さん、白谷ちゃんのツイッターで知ったの。
あ、そうなんだ。
寝ようかなと思ってて、寝る前にツイッターをこう更新するのがいつものルーティーンで、したらなんか珍しく白谷ちゃん長いなと思って読んだら、なんかメインキャストが倒産したらしいですみたいな、みたいな、でとりあえずさっちゃんに連絡して、さんに連絡して、さいちゃんに連絡して、白玉さんに連絡して、で今お世話になってるいろんなとこ連れ回してくれてる人に連絡して寝た、
だからあのびっくりしすぎて、あのニーナさんとの LINE のやり取りを、え、マジでみたいな、え、私も今知ったんだ、さっき知ったんだけど的な、このお互いのこのね会話みたいなやり取りを LINE でもしてたんですけど、それスクショ撮ってリーダーに送ったよね、とりあえず、ね、知ってたって言ったら、まあ、僕はもう辞めたから別にいいんだけどさっていや別にいいんだけどじゃなくてさって、
まあなんかでもタイミング的には良かったですねみたいなことをその最近連れ回してくれてる人が言ってて、まあ確かにそうですよねみたいな。でもさ、何の連絡もないってひどくない？だって
一斉送信ぐらいできたでしょって思うよね。
まあね、音楽業界も厳しくなってるから、
そうだね、
なんか表に出てる人ばっかりずっと会ってたんだけど、5月の前半ぐらい、最近裏方の人にちょくちょく会うようになって、この間あのカメラマンさんに会ってきたんだけど、2人その人と話してて、やっぱ音楽業界もう持って5年だっていう話をしてて、もう下手したら2年ぐらいでダメかもしんないみたいな、まあそうだよな、バンが売れないからなみたいな、なんかまあそういうプラスさんもちらほらいろんなとこから聞いてるしっていう話をしてて、もう正直だからよくわかんないんだよね、私どこを目指してんだろうみたいな
逆に迷っちゃった。喋りでさ、ラジオやりたいんだけど、ちゃんと FM とか AM とかでラジオやりたいんだけど、地方局から攻めるしかないんだが、地方局でラジオ番組を持つとなると自分でお金を払わなきゃいけないんですよね、枠を買い取るから、 そこの資金がないからできてないって思った時にすごい悔しくて、で僕は最終目的地がこれね、ニーナちゃん今迷いに迷ってますけど、僕途中でもう決めたんですよ、着地点はもう絶対ラジオだって。だから喋りの方にもう完全転向したじゃないですか、うんうん、でも喋りだけだとお仕事がもらえないから歌もちゃんと学んでましたよ。人前でお金をもらえるだけの歌は学んでいたので歌えますよっていうのをちょっと後ろにこさえてね、
うん、
持ってはいるんだけど、でもなんかちょっとあれだよね、目的というかこれで飯食っていくぞっていうのを決めとかないと動きづらいよね。
でちょうどそのさ、カメラマンさんに会ってきた日にさ、うん、須田くんがダウンタウンナウに出てってはしご酒っていう番組に出てて、うん、でその時のゲストが須田くんと野口五郎さんだったわけですよ。
ほうほう。
野口さんのところはまあ正直と思ってたんだけど、スキップで見てって最後のところになんか野口さんが、うん、音楽業界あと 2年ぐらいで多分ダメになると思うんですよみたいな、
うん、
でも僕はずっと音楽をやってきた人間としてこれからの若い世代の人たちに音楽でもう食べれるっていうのをなんとかしたいみたいな感じで、うん、いろいろ14年前から活動してるんですよみたいな話をしてて、野口五郎さんってすげえんだなと思ってい
やでもあの人はさ、あの人すごいよね。
いや音楽やってらっしゃる、
うん、
未だに続けてらっしゃる方、偉大な方がすごい多いよ、
うん、で多分さ、バンが売れなくなってきててもある程度の売り上げが残ってるのってその大御所がいるからなんだよね、
うんうん、
確実に離れないファンがついてる人たち、
うん、
ビーズとか、あとはバンド系だとね、ビーズとかラルクとかも大御所って言っていいと思うんだけど、うん、それ以前に矢沢永吉さんとか、
うん、
ね、今あの年齢でもずっとロック続けてて、うん、ドームとか満杯にしちゃうでしょ、う
ん、私最近さだまさしなんだよな。
あ、さださん、
さださん、
さださんと南こうせつさんが好き。
南こうせつさん、うーん、も好きだけど、さださん、まあれだよね、須田くんがちゃんぽんに出てたからっていうのもあるけど、
さだまさしさんめっちゃ面白いしな、喋りとか。
そうなの、
結構ディスるんだよね。
最近知ったの。私そもそも音楽を始めようと思って、うん、音楽勉強しだした時に中学校の時選択教科があったの。音楽と美術と体育かな、
うん、
3教科の中で選べるって言って、私小6から作詞を始めたから、うん、中学校で選択教科あった時にそれは音楽でしょと思って、うん、で音楽習った時にその選択教科って音楽の先生が音楽やるわけじゃないのよ、
うん、
他のそのもともとなんかフォークギターをやってたとか何かしらの得意分野があって自分の持ってる担当教科とは違う先生がやるっていう感じだったから、なんか新しい試みだったんだよね。
へえ、面白いね。
うちらの時代から始まったんだけど、でその時に、まあ、メガネかけたおっちゃんがフォークギターを持って音楽室にガラガラって入ってきたわけですよ、
うん、
でいきなりでは今日から作詞作曲を始めますって言って、まあ、ギターとかをやるのは最初から大変だろうからまず作詞をやりましょうって言って、うん、で渡された資料がさだまさしさんの資料で、うん、作詞の極意みたいのが書いてあって、だから私が作詞をそのちゃんと勉強するきっかけになったのはさださんなんだよね、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、すげえなっていうのはどっかにあったんだけど、まあそっから忘れていて、でちゃんぽん見て、あー、さだまさしってすげえなーみたいな、
うんうん、
でこの間なんか偉大な人たちが羨む人、
うん、
憧れる人、
うん、
なんとかみたいな特番がやってて、それを見た時にキキキリンさんとか、うん、沢穂真さんとか、うん、あとあの三太郎シリーズの CM のディレクターさんとか、うん、鈴木治さんとか、うん、いろんな人が出てたんだけど、その中でさだまさしさんも出てて、うん、ひとりさんがコメンテーターみたいに出ててね。そう、ひとりさんがさだまさしさんの話をしてて、さださんの関白宣言って歌があるじゃん。で関白宣言のアンサーソングみたいのが、うん、関白失脚っていう曲があるんですよみたいな感じでライブ映像が流れ てたんだけど、まあすごい人数のお客さんで、コール&レスポンスっていうかすごくて、
佐田さんに対するさ、あの声援とさ、なんかツッコミとさすごいよね、面白いよね、
あれはすごいよ。まあ、小さま、あ、松山千春さんとかもそうだけど、うん、やっぱり両方できなきゃ、
うん、
あれだよね、安室ちゃんみたいにもうカリスマでもう突き抜けちゃってる人だったら MC 少なくてもいいのかもしれないけど、う
ん、でもね、年齢を重ねてってあの状況を保てなくなったらきっと安室ちゃんはすぐ引退すると思うんだよね、うんうんうん、それでもあんまり踊んなくなってもそのダンスミュージックだったものをアコースティックアレンジにしてゆっくり歌ってっていう方向で歌を続けていくとかもしするんだったら喋り磨かなきゃだよね、
うん、
あの人たち喋れるからさ、めっちゃ面白いじゃん。
面白い。
さださん、僕ね、あの今さだまさしさんってニーナちゃんから出てくると思わなくて、僕さださんが出てる NHK の番組とかすげー見るの。さださんがお便りもらって喋、あの番組持ってんだよ、うん、NHK で月に1回だか2回だかあるやつ超面白いの、すっげーバスバス切ってくから、
うんうん、
で番組観覧でやっぱおじさんおばさんとかが多いんだけど、佐田さんの曲を青春時代に聴いてた人たちがやっぱ多いんだけど、その中で娘とか息子とか連れてきてる人もいるわけ、
うん、
でその子供の世代だからうちらと同年代の人たちも一緒に見てる中で一緒にゲラゲラ笑ってるわけ、うん、それを作れる空気感ってすごいじゃん、
うん、
だってミュージシャンなのにトーク番組持ってんだよ、うん、テレビで、うん、やばいよね、
うん、
好きだわ。
いやだからさ、その私が迷ってるのがさ、うん、音楽だとやっぱり実力どう頑張っても宇多田さんみたいにはなれないし、うん、かといってなんか Perfume みたいな感じにもなれるわけでもないしみたいな感じで思った時に、私が生き残るとしたらやっぱり喋りと歌とバランスよくいくしかないんだなみたいな、うん
で、 そうだね、
でちょいちょい演技できたらいいなみたいな、こっちは願望だけど、
うん、もう喋りありきで歌ってくださいだったら何でもいきますみたいな感じだから、僕は
なんか相性のいい声質の人とユニットを組んでだったら音楽の比率もっと上がると思うんですけど、うん、そもそもだって私メインボーカルで一人で歌うっていうよりはハモりたい人だから、
うん、ニーナちゃんの声質ってメインで張った時に本当にニーナちゃんの声にバスって合うマイク、なんかいろんな種類のマイクありますけど、うん、手話とかオーディオテクニカとか、まあ、いろんなのありますけど、歌を歌う時に本人の声質に合ったゼンハイザーとかね、
うん、
本人の声質に合ったものを使ってでちゃんとリバーブなりリレーなり楽曲に対するものもエンジニアさんとか PA さんとかがすごい頑張ってくれてがっつりハマるものを見つけ出したら音楽のメイン張ってた時にすごい映えると思うんですけど、うん、でもニーナちゃんの元々の声質ってコーラスに向いてる声してるじゃん、結構
通るしね、
うん、だから多分あのバックコーラスで男性の後ろで歌ってても負けないし、負けないっていうかちゃんとコーラスが前に出て綺麗になると思うし、調整もかけやすいと思うんだよね、あのエンジニアの方が、
うん、
それをもっとハモりたい人っていうかハモりに徹することができる人だからね、なんかもっとそのメインでちゃんと悲しい
思い出しちゃった、
同じタイミングで思い出した、もしかしてなんとかして
ずっとねそれを聞いてる時にね、
じわじわ出てた、
この辺にふわふわって頭の上にねふわふわって彼女の存在が出てきましたよ。
そろそろですか。すげえ喋ってんな。
すげえ喋ったな。
メインキャスターのせいだな。
南北
有効
条約
合わせにくいわ。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね。
おっさん、ガンジュやろるんさ、白玉はずきです。イベント MC、イラストレーター、シンガー、 この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉はずきで検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
ご飯。
白玉さん、
はい、
私ついに図書館戦争を見たよ。
映画面白かったでしょ、タッツン。
でも言うほどでもなかった。
あ、本当？
正直あのなんだろう、結構さ、カメオ出演とかいろんなさ、うん、あの別ジャンルの方がさ映画に出たりとかっていうのをよく見るじゃないですか、うん、ちょっとさ、そういう人たちを見るとさ、キャッて、
うんうん、
顔を隠すか、わわわわわってやりたくなるじゃん、
ね、ゾボってなるよね、
うん、なんかそういう感じはね、タッツンに関してはなかった。
あ、ほんと。でもすげー笑ったよ、僕は。
あのさ
劇場で見たからかな。
あのさ、もう最初に声が聞こえて、そっからタッツンが出てきて、うん、で、あの最後栗山先生がこう立ち去る時のニヤニヤ感が、うん、辰久さん嬉しかったんだろうなと思って、ね、
もうね、一般人だったよね、あの時ね。笑いました。あれはなんか最近はマジでテレビ見てないからな、なんとも言えんが、マジで時代に取り残されてる気がする。ほとんど家にいないもん。ここね、連日本当にすごくて、うん、だからテレビの話全然ついていけない。マクロスとかの新しいシリーズのは見てる人に聞いてちょこっと知ってるけど、最近ちゃんと見てるのって電子コミックなんですけど、うん、コミコってアプリあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれで連載してるミイラの買い方っていうのと、明けの帳、明けの帳かなっていう漫画はちゃんと更新されたよってくるから電車とかで読んでるんですけど、うん、ミイラの買い方はアニメ化してほしいなって思う。グッズはちょいちょい出始めたんだけど、なんかそのストーリー自体がちょっと面白くて、冒険家と称される仕事がある、職業、うん、その冒険家さんたちはいろんなところを旅して、架空の生物として言われていたものたちが実は実在するのを知っていて、その子たちの生態を守るために活動してる人たちが冒険家らしいんだけど、うん、主人公の男の子のお父さんが冒険家なの、
うん、
そしたら今エジプトにいますって言って、急に贈り物が送られてきて、めっちゃでっかい棺送られてきて、へーってなって、怖い怖いってなってパカッと開けたら、なんか手のひらに乗るぐらいのサイズのぬいぐるみみたいなミイラがいて動いてんの。でちょっとミイラってガリガリで包帯巻きのイメージあるじゃん。でもなんか丸くてちっちゃくて鏡餅みたいなミイラでプニプニしてて、お風呂に浸しすぎると水吸収して膨れちゃう、
うん、
でもそのミイラがすごい可愛いんだけど、でミイラとの奇妙な共同生活が始まるんだけど、うん、高校での仲良し4人組が全員そのなんかちょっと不思議な生物たちを飼うようになって、うん、でちっちゃいなんか人影みたい、あのポケモンの人影みたいな感じのドラゴンがいて、うん、ドラゴン飼ってるのが女の子なんだけど、あと子鬼、ちっちゃい鬼を、うん、超やんちゃなやつなんだけど、一番性格がおとなしくてなんか寡黙で真面目そうなやつがそいつを飼ってて、うん、あと夢を食べるバクがいるから、
うん、
バクをなんか元ヤンみたいなやつが飼ってたけど、ね、そのちっちゃいよくわかんない生物たちの小競り合いがすごいなんかねわちゃわちゃするんだけど、それがめっちゃ可愛くて、うん、なんかほのぼの系の白くまカフェに近いのかな、うん、なんかのんとして見れるやつの中にところどころハートフルな話があったりとか、ちょっとシリアスなのがあったりとかっていう漫画だから、
うん、
なんかそれねアニメ化してほしいんだよね。でもちゃんと読んでんの本当にコミコぐらいしかない。
この間ね、
うん、
とある区で、
うん、
コンビニに1時間ぐらいいなきゃいけない時があったんですよ、
うん、
でたまたま入ったコンビニが半分が 普通のコンビニなんだけど、うん、もう半分書店みたいになってて、
すげえ。
小説とかラノベとかいっぱいあるし、雑誌ももちろんあるし、漫画もあって、最近さコンビニの漫画とか雑誌とかってさ全部あの封されてるじゃん、うん、読めるんですよ。
立ち読み、
立ち読み OK。 熱
いね。
もうなんかコンビニの中の半分がその本屋さんスペースっていうのも結構衝撃だったし、
そうだね。
でもう1時間待ってなきゃいけなかったから、漫画も読みたいの結構いっぱいあったんだけど、それならと思って図書館戦争のあのアニメにも映画にもなってない話を、
うん、あ、小説？
小説を買ってずっと読んでたんですけど、あの道場とイクちゃんがお付き合いしてからの、
かわいい、
ラブラブチューンな話、
かわいい。道場教官さ、イクちゃんと一緒にいるときかわいいよね。
なんかね、私 LINE 漫画で配給とかダウンロードしてるんだけど、うん、一回あの無料配信してますみたいな感じで図書館戦争の漫画の方の配信もあって読んでたんですよ。そしたらね、アニメでやってたのより、うん、道場も手塚もイケメンだったの。
少女漫画みたいな方？
あ、そうそうそうそう、花嫁だったかな、
no.
確かそっち系なんだよね、うん、だから絵が超可愛くて、これが、うん、アニメの方ね、うん、で漫画がほら、
あ、花嫁だね。
これ手塚だ。
あ、ツンツンなんだ。
うん、もうちょっと髪、角刈りじゃないんだよとりあえず、うん、
道場教官かっこいい。
そうなの、道場教官かっこいいの。岡田くんあれだね、1の時より演技が上手くなってたというか、
うん、
セリフ回しが、そうそうそ
う、すげえすげえかっこよかった。岡田くんと A 倉奈々を起用したことによる、道場教官と陸の身長差が原作に沿っていて、もう素晴らしかった。もう
素晴らしかった。
めっちゃキュンキュンするよねあれ。
まあ話はね、うん、あれと思ったけど、
2人の絡みのところで出てくる話の内容的には原作に沿ってる部分もあるじゃない。だからもう2人がこう話してる時とか、
そう、あの大まかな流れが原作とちょっと違ったっていうだけで、
だけだからね、
そのお前でかいなっていうところとか、そうそうそう、
たまんねえんだよあれ。
あれでも本当は原作だとあのなでなでしようとして届かなくて、うん、お前でかいなっていうのが、うん、ちょっとね、あの実写だと岡田くんツンが強すぎるんだよね。
でもちょっとそれでもいいって思っちゃう、
うん、
あの可愛かった。
原作とかアニメだともっとデレなんだよね、うん、
でさ岡田くんがさちょっとこわもてな顔するじゃん、うん、だからでもちょっとほくそ笑んでるじゃん、あれがね出し方うまいなって思った、
うん、
だから本当はそうしたいのをきっとリクのこと気に入ってんだろうなって分かる状態でツンってしてすごい険しい顔してさ、でかいなって言ってんのに後々絶対振り向いたらニヤニヤしてそうだなっていうのがこう分かるから、道場教官ってむっつりなのかなみたいなさちょっとね、すごい気持ち悪い喋り方しちゃった。
あと赤髪の白雪ちゃんとか、
うん、
暁のヨナのヨナちゃんとか強い女の子いっぱい出てくる作品が好きで、うん、そっちの二人はすごい好きなんだけど、なんかなみたいな、そんなところで泣かなくてよくないみたいな。ニーナさんの彼女さんは私以上に、
うん、
なんか中身が男っぽい、
うんうん、
らしく最近気づいたんだけど、うん、図書館戦争一緒に見てる時に、イクサ泣きすぎなんだよねって言ってて、うん、あ、そういう感じと思って、
なんかもうちょっと強くあってほしいなとは思うな、
うん、
確かに分からんでもない。まあでもちょいちょい泣かせておくから道場教官の株が上がるみたいなとこもあるから、作者はそっち狙ってんじゃねえかなと思うけどね。原作の方とかもちょいちょい泣くじゃん原作でも。
多分あれは男子目線なんだよね。千早は、あれ千早も男の先生が書いてんだっけ、女の人だっけ、
分かんない、原作男かもな。
なんかあれなんだよね、男の願望が入ってる感じの、うん、強いんだけどちょっと弱いみたいな、
弱すぎなんだよな。
そう
だ、もうちょっと強いよ、
うん、だから女の人が描くボーイッシュな女の子を見て、うん、あ、いいなこの子みたいな。
はるかさん
セーラームーンクリスタルは相変わらず見ておりませんが、
いいと思います。じゃああれですね、そろそろ締めとかないと、あの我々のお仕事に支障が出ます
よね。そうですね。
なんかな、どうします、今日の締め。
その前に白玉さん告知はないんですか。
告知ですか。告知、6月の4日にスタッフをするイベントがあります、
はい、
でもしかしたらちょっと出るかもしれません、うん、ホットアイズです。
今日やる気ねえな
あと6月8日にグラッシーズがライブに出ます、うん、
50分のやつ。
それは前に言ったあのスペシャルタイムがある手越里さんの主催のバースデーイベントの方ですね、はいはい、で6月の28日が50分ライブ、7月7日が白玉さん MC のガルコネのボリューム7、あとは7月の18日に竹内まりのさんとの共催でホニョピョンフェスという昼から夜まで騒げるイベントやります。もしよかったら遊びに来てくださいぐらいです。はい、どうしますか。
じゃあ、
はい、
今日は気だるい感じで、
あ、もうこのまんまですね。
気だるい感じで寝つかせてあげてください。皆さん
寝つかせ、
フェードアウト的な、
自分も寝ちゃうみたいな感じですかね、うんうん、はい、
3、2、1、9。
お前も疲れてんだろう、一緒に寝ようぜ
拾えてたか今の
大丈夫だと思うよいけるいける。
はい、じゃあ次回は6月10日88回です。88回だって。
わあ、葉っぱ64
6月4日だったらよかった
本当だね
はい、じゃあおやすみ。
おやすみなさい。